どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら日本のお金の教育を変えるために日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは大河内の最近気になるニュースということで、これも毎月月初の恒例になりましたね。日々ボイシーを配信していく中で、一本の放送にはならないんだけど皆さんとは共有したいななんていう話はたくさんあるわけで、まあそれらをギュッとまとめて3つだか4つだか、まあそうやって放送にするというね、まあそんな企画です。まあただ最近気になったニュースなので、毎月ね、放送としては出しているんですけど、必ずしも前月のニュースばかりではないということはね、知っておいてください。数ヶ月前のニュースとかも混じってたりするんですが、まあ僕のね、視点というか僕の感想、共感したいポイント、共有したいポイントか、まあそういったところを話していければなと思います。まずは日経新聞ですね。ガソリン減税恩恵に地域格差ということで、まあガソリン価格下がりましたね。僕も車に乗るようになって1年弱が経って、ガソリン価格やっぱり気になるわけですよ。安くなったなぁと実感しているんですが、まあそんな話を日経新聞取り上げて、鳥取市っていうのは東京の5倍の恩恵がありますよねというようなことが書かれているわけです。で、まあ日経新聞公式 X とか持ってるんですけど、まあ記事をね、すべてではないと思いますが、主要な記事っていうのは X で共有してるわけですね。公式 X でね。で、このニュースのリプランはまあ地獄絵図で、アホちゃうかみたいなね、ことが並んでいるんですよ。で、僕もね、やっぱりもう本当に日経新聞ってオールドメディアですね、という感じで、微笑みながら、もはや微笑みながら見ていたわけですけど、恩恵っていうのは、まあその乗ってるから恩恵を受けるっていうだけじゃないじゃないですか。当然東京っていうのはね、電車、地下鉄発達しすぎていて、もう車なんてなくてもどこにでも行けるっていう感じなんだよね。特に都内、特に23区内はね。だとすると、まあそんなの当たり前でさ、鳥取とか、あと例えば群馬とかね、もう超車社会なわけですよ。それはガソリンを買うという行為においては恩恵はあるわけだけれど、地域格差があるかどうかっていうのはまた別の話なんだよね。ガソリン減税の恩恵っていうのは最も大きいところはおそらく物流で、まあ価格にはね、ガソリン減税がありましたから価格に反映されてますみたいなことは説明がないんだけれど、とはいえいろいろなものの価格にこの減税っていうのは波及しているはずなんですよ。そうすると東京っていうのは今1400万人ぐらいいるんですか、人がね。まあ、そこを支える物流っていうのはとんでもない金額ガソリンを使っていてね、ガソリン減税の効果っていうのはかなりありがたいなぁと思ってるわけなんですよ。物流関連の人たちっていうのはね。で、そういったものの恩恵というのも必ずあるわけで、どういった恩恵があるかっていうのを総合的に見て、地域格差があるかどうかっていうのはそう簡単には出てこないんですよね。なので、まあそういった試算をしてくれてるならありがたいんですけど、ただただ車持ってるよね、車持ってないよね、車社会だよね、そうじゃないよね、だけで物事を語っているので、本当に経済新聞なのかなとか思っちゃうわけです。で、昨日の話とか、まあ今ボイシーのねエピソードアワードでこれおすすめしてねって言っている僕のチャンネルの固定にぶら下がってる放送とかに通ずるところなんだけれど、まあこういった話に、なんだろうな、まあ耳を傾けるけれども、ちゃんとこう精査して、いやそれ間違ってますよねって言えるような社会になってきたと思うんですよね。どれぐらい昔だかはわからないけれど、10年、20年、30年前だったら、へえ、そうなんだ、地域格差大変だね、で終わってたかもしれないけれど、今は疑いの目を持ってね、それは自分の知識、マネーリテラシーに裏打ちされた疑いの目を持って、こういったもの、特にオールドメディアを見ることができるので、まあ、それは本当に健全な社会になったなと思います。まあ真実に即したまともな記事を発信するメディアだけが残っていくんだろうなと。まあそこにオールドもニューも関係ないんだけれど、まあオールドメディアっていうのはこういったところにはまりがちだよねと、まあ改めて思いましたので、共有をさせていただきました。自動車関連諸税については、まだまだね、メスを入れるところは 多いかなと思いますし、国民民主党もそういったことを言ってくれているので、またね、いろいろとニュース出てきましたら共有をさせてください。続いていきましょう。アメリカの話です。アメリカでブルーカラービリオネア現象というね、これもまあ日経新聞なんですけど、まあそんな話が出ているらしいんですよね。で、これはね、まあ日経新聞の中身というよりは、まあそりゃそうだよねという感じで、僕も AI についてね、これまで何度も言ってきました。ホワイトカラーよりもブルーカラーの方が置き換えづらいと、まあ、つまり肉体労働みたいなものっていうのは、まあ、繊細な作業が多いわけですよね。何かを切ったりとか何かを組み立てたりとかね、まあ、そういったものはロボットとか AI は、まあ、いつかは代替できるんだけれどすぐにはできないと、まあ、すぐにはできるかもしれないけれどそこにコストを割くよりもみたいなね話があって、じゃあどこにコストを割くの方、どこに先にコストを割いた方がいいのって言ったらホワイトカラーがやっている、まあ、いわゆる事務作業なんですよね。そして、まあ、アメリカのマンハッタンを例にとって、まあ、必ずしも全ての事例でっていうわけではないんだけれど、配管工が今や医者よりも収入が高いみたいな話が出てきているそうなんですよね。で、まあ、この記事を書いた人が住むマンハッタンのアパートの水道管に水漏れがあった時に、まあ、2時間の作業で800ドル、まあ、だから12万円ぐらいかな、を請求されたと。まあ、なかなか高いですよね。まあでもね、医者も時間単価6万円って出る気はするので、まあ、なかなかそこは難しいところではあるんだけれど、まあ、相対的に、まあ、誰でもできる事務作業よりも肉体労働の方が価値が上がってるよっていう話です。で、これはでも AI が出た時にいろんな人がいろんなところで言っていた話で、何を今更っていうところなんだけれど、しっかりと社会に現象として現れてきているよねと。AI の発展で、まあ、そっち側、ブルーカラーの労働者が潤う可能性っていうのもあるよねと。ただ長い目で見れば、まあ、当然ブルーカラー側も置き換えていきたいっていうね、まあ、そういうテクノロジーの移行はあると思うので、まあ長い目で見たらどうなのかなっていうところなんですけど、現状としては予想されていたことが社会に現れているよねというお話でした。続いてはウーバーの話ですね。ウーバーが NVIDIA の技術でロボタクシー10万台整備計画ということで、これ27年開始を目指しているそうです。で、これを見てね、僕が思ったのはついに来たかという感じですね。で、まあ、ロボタクシーがついに来たかというよりは、個人的に胸熱なのが、ウーバーがなんかついに動き出した感あるなという感じなんですよ。でね、ウーバーっていうのは、まあ、僕がウーバーに初めて出会ったのは、どこだったかな？マレーシアだったか、アメリカだったか。今はね、もうマレーシアってウーバー規制されて使えないんですけど、まあ、使えた時代があって、配車アプリってタクシーをこう、まあ、タクシーというか、自家用車で来てくれるタクシーですよね。まあ、それをアプリで配車して届けてくれる、そんなサービスがあるのかと。で、これって安いし安全だし、まあ、すごいなってね、感動したんですよ。で、それよりも何よりも感動したのが、その後すぐにウーバーについてお話を聞くことがあってね。ウーバーっていうのは何もこのタクシー事業で天下を取ろうとしてるわけではないと。まあそれもね、当然まだまだ産業としては伸びるだろうからやり続けるんだけれど、それをしていく過程で世界中の地図が手に入るだろうと。これは宝の山なんだみたいな、ね、話を聞いたことがあるんですよ。で、現状 Uber はその宝の山を持っていて、それを NVIDIA に差し出して、まあどういう契約かわからないですけど、その対価という意味ではね。そして、まあ、次のテクノロジーであるロボタクシーを作り始めたと。いや、これがね、なんか、ウーバーついに、今までね、タクシー事業をやりながらも集めてきた宝っていうのがあって、それをどこで発揮するのかなと思ったら、やっぱりそういうことなのね、という。まあ、個人的に胸熱だったので、紹介をさせていただきました。そして最後、AI の話で締めくくりましょう。まあ、最後というか、まあ、4つ中3つ AI の話でしたね。最後の記事、最後の記事というか最後の気になるニュースっていうのは、まあアメリカの記事なのかな、まあ個人ブログ的な記事なんですが、まあ有識者がね、AI ブームについてお話ししているもので、まあこれがね、非常に面白かったんですよ。で、端的に述べると、まあ AI ブームっていうのはバブルじゃないよと。 山火事だよみたいなことを言ってるんです。で、山火事っていうのは何なのかっていうと、まあ、これ IT バブルと言われた時のことを、まあ、例にとっていて、まあ、あれもだから結論バブルじゃないんですけど、まあ、2000年ぐらいにドットコムバブルみたいなものが弾けたんだけれど、その後に Google、Amazon で2008年にも第2次ドットコムバブル、ドットコムバブルじゃないね、第2次、IT バブル、まあ、Web 2.0 っていうところですね。ただそれも焼け野原になった後に Facebook とか、まあ、先ほど言っていた Uber みたいなものが出てきたと。で、これは AI でも起こることで、まあ今バブルなんだけれど、そんな単純な話ではなくて、まあ2000年、2008年に IT で起こったようなバブルからの山火事で焼け野原になって最終的には残るところがあると。で、この山火事っていうのは何もテクノロジーだけではなくて生態系にとって不可欠な再生プロセスなんだよっていうね、成長を妨げる、そういう雑草みたいなものを焼き払い、土壌に栄養を戻して新しい成長を促す行為なんだみたいなね、ことをおっしゃってるわけですよ。いや、これはものすごく納得したんですよね。なので、まあバブルと言われてバブルが弾けるっていうね、まあ単純なその見え方はするかもしれないんだけれど、 AI の今後のテクノロジーの発展の中でね、でもそれは単なるバブルっていうふうに片付けるんではなくて山火事なんだと、まあ、生態系にとって不可欠な再生プロセスで、まあ、そこから強烈な企業っていうのが生き残るんだっていうね、まあ、そういう視点で見てると、一つね、こう、見方としては面白いのかなと思って、紹介をさせていただきました。まあ、で、これ今喋ってて思ったんだけれど、これは一本の放送になった気がしますね。また気が向いたらね、お話をしたいなと思います。まあ AI についてはもういろんな人がいろんなことを言っていると思うんですけど、やっぱりね、まず僕らがやるべきことっていうのは自分の生活とか自分の仕事事業っていうのを AI で加速させることができるかな、もうこれに限ると思います。でもっと言うと AI を使って時間を生むことができるかなだと思うんですよね。1時間やっていた作業を AI の活用によって30分にすることができたら、これめちゃくちゃ価値が高くて、その30分を家族に当てることも、ビジネスに当てることも自由に使えるわけですよ。そして時間っていうのは間違いなくお金なんかよりも価値が高いものですから、まあ、その時間を獲得できるツールっていう意味では AI はもう凄まじい価値だなと思うわけです。なので、まあ、AI でね、まあ、いろんな話が出てきて情報過多にはなるんだけれど、まずは少し触ってみる。そして自分の人生を加速できるかな。まあ、この観点で常に向き合うっていうのが、まあ、正しいのかなと思います。まあ、いろんな人がいろんなことを喋っていく過程で AI でものすごく得をしてねとか、ものすごく売り上げが上がったねみたいな話も聞こえてくるんだけど、まあ、それは隣の芝生っていうことで、まあ、青く見えるんですよ。で、隣の芝生っていうのはほぼ間違いなく青く見えるんですね。だって青い部分しか見せてこないわけだから、360度の視点では見せてくれないわけで、切り取っていい部分を発信してるわけだからね、青く見えるわけです。そして一方であなたの芝生っていうのも確実に隣側から見たら青く見えてますから、その青い人生ですね、あなたを主役としたその人生を加速させるために AI を活用する、まあ、これだけにね、集中して AI については向き合っていってもいいのかなと思います。それでは本日も張り切っていきましょう。まあ、先ほど本題でもちょろっと触れたエピソードアワードですね。まあ、ボイシーの表彰があって、まあ、ノミネート作品の投票が明日の正午かな。ここまでで締め切りになりますから、ぜひぜひ僕の放送ですね。1年前に話したお金の教育っていうのは社会を変える力なんだよ。これが社会に少しずつ実装されてきてる気がするんですね。なので、まあそういったストーリーも面白いなと思いますので、僕の放送をエピソードアワードに1票入れていただけたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。